説教その時は来る後ろ部先生です。
私は4月から同志社小学校の嘱託講師として働いておりました。先方の事情もありまして1学期間だけという身近な契約でございましたので、先週その役目を終えてきました。いやもう本当に素晴らしい経験をさせていただいたなと思います。もともと専任の先生お一人でずっとやってこられたので、いわゆる嘱託講師が小学校の教員をさせていただく機会というのはなかなかないんですね。そのタイミングに、関われたというのは本当に感謝なことでございました。この4月以降のその同志社小学校のですね、働きの中で私2つ驚くことがございました。1つ目は始業礼拝の日のことです。体育館ですね、そこに1年生から6年生まで1学年90名いますので、約520人から540人ぐらい、それぐらいが集まりましてですね、始業礼拝を始めておりました。で、私はその礼拝の最後に、新任教師の挨拶という機会をいただけるということを聞いておりましたので、その始業礼拝にも出席しておったのですが、校長の横井先生という方がおられます。皆さん賛美歌を歌いましょう。500人の子どもたちが一斉にその体育館の中で立ち上がってですね、元気な歌声が体育館いっぱいに響き渡ったんですね。500人の子どもたちが大声で一斉に歌う歌声を皆さん聞いたことございますか？いやもう初めての経験でございました。全身にですね、鳥肌がブワーッと立つんですね。で、思わず涙ぐみました。なんか私自身が経験したことがない、そして何かひょっとしたらこんなことがどこかで行われてるんじゃないか、あるいは行われている教会がどこかにあるんじゃないか、まあ、そんなことをですね、恋焦がれていたような光景がまさにその体育館の目の前で起きていたというふうに感じたわけですね。まさに心がこう現れていく、まあ、そのような感覚になったのでありました。これが一つ目の驚くべきことでした。二つ目はですね、私は子供が意外に好きなんだなと思うことでありました。同志社小学校の子供たちはとても積極的でしてですね、例えば、授業を始める前に私は皆さんヒムプレイヤーを持って行って賛美歌を歌って、それから皆さんとお祈りをしてから授業を始めるということをしておりました。子供たちもですね、そうしましたらこうそれぞれにこう賛美歌を歌いたい曲があるということで、もう皆さんあれ歌いたい、何番歌いたい、何番歌いたいと、もうすごいんですね、右から左から。で、毎回毎回それをどの曲にするのかというのを選ぶのに必死なんです。もうこっちを選んだらあちらが怒り始めてですね、こちらを選んだらこちらが怒り始めるというので、次回はとか次回はとか予約制にしてですね、頑張ってやったりもしておりました。さらに授業内ですね、こう聖書の輪読っていうのがあると思います。例えば今日であればガラテヤ書の6章1節から10節と言われるわけですが、だいたい1節ずつ読むということは皆さん分かっている通りだと思います。子どもたちも分かっています。右の端から先生が当てますとですね、左端は絶対に来ないということが分かるんですね。1から10までしか行かないですから。そうすると左端の方からですね、先生こっちから当ててくださいと、こうはいはいはいとかって、すごいんですね。でものすごいこういうインタラクティブというかね、こう相互性があるというか、積極的に関わってくれる生徒さんたちを目の前にすることも初めてでございました。授業が終わると子どもたちがですね、ガーッと駆け寄ってきて取り囲まれまして、次のクラスに行かせないように抱きついてきたり、しがみついてきたりと、もみくちゃにされるんですね。で、チャイムが鳴ります。キンコンカンコン。そうすると、隣のクラスの子供たちがですね、見かねて、先生どこ行ったというふうに探しに来てですね、隣のクラスにいる私をまた引っ張って、もう押したり引かれたり、その間に挟まれながら、ああ、幸せだなと、こういうふうに浸っていくわけでありました。まさにこういうような、経験をする中で少し反省もございました。あるクラスでいつものようにですね、授業をしていますと、まあ非常に元気のいいクラスなんですが、右の方から、はいみんな静かにとか、はい切り替えていこうとか、 これがこういう掛け声がこう突然授業の中で行われるようになりました。最初はすごくこう建設的な声かけみたいな感じになるんですが、ちょっとですね10分20分そのような様子を放置して見ておきますと、だんだん相手の悪いことをこう指摘するような雰囲気に変わっていきました。誰々ちゃんが何々しちゃダメ、誰々ちゃんは静かにして、誰々ちゃんは座って、そういうようなクラスの雰囲気に少し耐えかねましてですね、クラスの皆さんに、なんで急に君たちはこんな注意し合うようになったのか、そのように尋ねましたら、実は先週のクラス会議で後ろく先生の授業の時だけ授業態度が悪すぎるということが問題になりまして、生徒同士がですね互いに、自立あの指摘し合っていこうということを決めたということが分かりました。いや、私もうまく子供をコントロールしていたと思ったがですね、実はコントロールされていたのは私のようでございまして、非常に恥ずかしい思いもしたわけでありますが、しかし確かに私も、おい、うるさいぞと、静かにしろと、俺の話を聞けというようなことはやはり言わないんですね。それはやはり子供たちが、まあ、もちろん幸福感にこう浸ってしまって怠けていたというのもあるかもしれないんですが、やはり子供たち自身が持つその可能性みたいなものを信じたいという気持ちからそうしていたわけでありますが、やはりそのバランスですかね、これがまさに教育者としての経験、キャリア、まあ、そこが不足していたことでバランスのこの欠如みたいなものが起きていたのかなということで、非常に、悩ましい、まあ、課題の見える、まあ、1ヶ月間であったと、1学期間であったと思っているわけであります。まさにこの一人の教師のその姿勢がクラス全体の雰囲気を、30人の子どもたちの雰囲気をガラリと変えてしまう、そのような経験をさせていただいたことでございました。さて本日の聖書箇所では、パウロは誰かが何かの罪に陥ったならば、柔和な心で正しい道に立ち返らせるように努めなさいと、そのように冒頭で言い始まります。ここでパウロの話で注目したいなと思いましたことは、パウロは時に人は道を誤るということを大前提にしてこの文を書かれていると思うんです。だからといってこの人が道を誤ること自体を非難してはいないなということが分かりました。ここでパウロは人間の性質をよく理解した上で次なる話の展開をしていくのだなというふうに気づかされるわけであります。パウロが理解した人間の性質は何かと言いますと、私たちは他人の行動に関してはとても敏感に感じ取ることができるということなのです。なぜそのように敏感になるのか。多くの場合は自分以外の人、他人こそが自分自身に与える苦しみの原因に他ならないと知っているからだと思うのです。思い起こせばいつだってそうなのであります。私たちが苦しみ、悲しみ、不安といった感情を抱くときは、いつだってその原因が他者の言動や他者との関わりの中から引き起こされているものだと私たちは知っているのです。最も信頼していた友人たちからの裏切り、最も愛して期待をし育ててきた家族からの裏切り、積み上げてきた信頼を壊してしまったような取り返しのつかないミスを犯し、そこで苦しさを覚えている時にでさえ、そこにはその相手となる他者の存在があるわけです。ですから私たちは他者の行動や発言が自分自身にとってどのような意味を持つのか、自分自身にとってどのような利益となっているのか、また自分自身が所属する共同体に関して対してはどのような利益となっているのか、これはとても気になるのだというのであります。そして往々にして自分自身が抱くイメージと異なる動きをする他者を見つけたときに、私たちはその言動を正そうとするのです。 相手のためだと言い聞かせ、時には声を荒げ、威嚇し、脅し、屈服させようとまでしてしまいます。あるいは陰で悪口を言い、その共同体の中から排除しようとする、そのようなこともしてしまうのであります。同志社小学校は本当に子どもたちはのびのびとしておりましたが、一方でこの日本はそのような状況ではないことが一般的です。厚生労働省と警察省は2022年における自殺の最新の状況を公表いたしました。小中高の未成年の自殺者は2022年で514名、1980年に統計を開始して以降過去最多となったというのです。また未成年の虐待による死亡例は年間50件を超えるといいます。週に1人の子供が命を失っていく、これが私たちが抱えている現実なのでございます。パウロは言います。主イエスの言う柔和な心を持ちなさいと。パウロは言うのです。主イエスの言った掟とは、相手を怒ることや叱ることではなく、相手の重荷を担う合うことなのだと今日の聖書箇所では言うのです。本来親や強い立場にある者は相手の重荷を担おうとしなくてはならない存在である、そのようにパウロは言うのです。子供や弱い立場にある者へは正義感を振りかざし、どうこうしようとするのではなく、優しさと謙虚さとを持って重荷を、互いに感じる不安を互いに背負い合うために寄り添うことが必要なのだとパウロは言うのであります。パウロはすかさず私たちに自分自身に気をつけなさいと、そのように言います。人が他人の道を正そうと、そのように意気込むと、主イエスが、あるいはパウロが全く意図しない方向へとその態度が向けられ、その他者と関わろうとすることをパウロは知っているのだと思うのです。パウロは私たちが自分の目の前に、自分の目に他人の行動がもし悪と映るとき、そしてまさに自分自身の正義感が、責任感がムラムラムラと湧いてきて、そのものに接しようとするそのときにこそ、自分自身がその行動にふさわしいかどうかよく考えなくてはならない、そのように本日の4節5節では言います。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。めいめいが自分の重荷を担うべきなのであります。しかしそのようなことは分かっているのです。他人の振り見て我が振り直せと、そのようなことわざがあるぐらいでして、私たちもそのようなことを分かっているのです。しかし往々にして私たちはそのように人に怒ることしかできないのであります。往々にして私たちは怒りの感情をぶつけてしまうのです。ではパウロはそんな時何をしたらいいと本日の聖書箇所で言っているのか。パウロは6節でこのように言います。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。すべて分かち合うということです。持っているものもということでありますが、ここで重要なことは御言葉を分かち合うということだと思うのです。実に驚くべきことであります。私たちが他者を罪深いそう思って冷たい眼で見つめるとき、私たちがあの人を指導しなくてはならないと憤るとき、私たちがあの人に裏切られたとそのようにがっかりするとき、私たちが不安で辛くて苦しいとき、もう嫌だと逃げ出したくなるようなとき、 パウロは私たちにできることは、いや私たちがすべきことは、主イエスが語られた御言葉を分かち合うことだというのであります。主イエスは他の聖書箇所でこのように言われておりました。人を裁くな、あなた方も裁かれることはない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさいと。また何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むなとおっしゃってくださいました。そして心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。さらに隣人を自分のように愛しなさい。このようにイエス・キリストは私たちにおっしゃられました。教会に来ていれば耳にタコができるほど再三にわたって聞いてきた言葉かと思います。こんな言葉はきれい事だと思ってしまうこともあることでしょう。これはそれでは私の敗北ではないかと、そのように思うこともあることでしょう。そんなことではこの辛い現実を変えることはできない、そのように思うことがあるでしょう。だからパウロは8節でこのように言うのです。その御言葉の種を自分の肉にまくものは肉から滅びていくと、反対に霊なるものに、霊にまくものは永遠から命を刈り取ることができると、パウロは言うのであります。私たちが抱く苦しみ、痛み、憎しみ、それらをすべてひっくるめた欲望、あるいは罪、そのように呼ばれるものは、私たちのこの世の肉体に感じているもの、肉体に根付いているものだというふうにパウロは言うのです。私たちはそれらの罪を主イエスがすでにあがなってくださったということを思い起こさねばならないとパウロは言うのです。本当に私たちが主イエスの御業を信じることができるのならば、その御言葉は肉ではなく霊によって植え付けられていくのだとパウロは言うのです。本日パウロを通し主イエスは私たちに、その時は来るとそうおっしゃっています。その時とは主イエスの再臨のことなのかもしれません。その時とは私たちの肉体の死のことなのかもしれません。いずれにせよ私たちはその時神の御前に立つのであります。その時主イエスは私たちをどのような眼差しで見るのでしょうか。私はそれはきっと柔和なものでありたいと思うのであります。また私たちは一人で行くことはできません。だからこの礼拝の後も教会の兄弟姉妹と、あるいは家族と、あるいは友人と、職場の方々と平日他者との関わりの中で生きていくこととなります。そのような中で私たちはまたそこで出会う方たちと関係を紡いでいく中で憤りを覚え、苦しみを覚えていくことになるでしょう。まさにそれもその時なのであります。しかしその時が来る時、私たちは肉ではなく霊により頼みたいと思うのです。人間の肉なる怒りではなく主イエスの霊による愛を見習って生きていきたいと思うのであります。コリントではこのように書かれます。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、愛は決して滅びない。 お祈りさせていただきたいと思います。愛する主よ、今朝の礼拝であなたの御言葉を与えていただき、また来週に向けて、次なる1週間に向けて備えることができましたことを本当に感謝いたします。私たち人は弱い生き物でございます。一人で生きことはできません。他者と共に生きることを選びます。しかし人は弱いものでございます。その他者中にある罪を指さし、指摘し、苦しめようとしてしまいます。どうか主よ、そのような時に私たちがあなたが私たちに与えてくださった御業と、その恵みと、その福音とを思い起こす力をお与えください。次なる1週間もどうぞ私たちの歩みにあなたが伴ってくださいますようにお祈りいたします。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。